28ページ、29ページ。稲川特派員報告。花城直子、三木ゆかり。多田銀道山、悠久の館を訪ねて。皆さんは稲川町の鉱山遺跡、多田銀道山をご存知ですか？今年で国史跡に指定されてから5周年を迎えました。今回は多田銀道山の数々の資料が残されている多田銀道山悠久の館、以下悠久の館でお話を伺ってきました。県内初の国史跡に悠久の館、山本治館長。多田銀道山は豊臣秀吉の時代から約300年にわたって採掘が行われ、稲川町の他にも川西、宝塚、池田、箕面市、野瀬、豊野町の7つの市町に広がる大規模な鉱山です。最盛期となる江戸時代には多くの銀や銅が産出され、鉱山を中心にたくさんの人々で賑わっていたと言われています。町では多田銀道山の昔の様子を知るための調査を重ね、平成27年に、銀山地区の一部が多田銀道山遺跡として県内の鉱山遺跡で初めて国史跡に指定されました。これは日本に1000カ所以上ある鉱山の中でも採掘・製錬技術や鉱物の産出量などのわかる資料、当時の町並みや生活用品などが大切に残されており、歴史・学術的に価値が高いことなどが理由です。過去の資料などは悠久の館に保存されています。企画展開催中、国史跡になったわけ。現在、悠久の館では遺跡に詳しくない人にもわかりやすい企画展、令和3年3月28日までを開催中です。国史跡になった理由やポイントなども紹介しています。国史跡になった3つのポイント。ポイント1、各所で発見された古文書。国史跡に指定された大きな理由は、多くの古文書が残っていたことです。町外からも多田銀道山のことが書かれた書物が発見され、当時の多田銀道山の様子や人々の暮らしを知る手がかりとなりました。どんな古文書が残っているの？例えば、江戸時代の役人だった秋山良之助の日記。その中には、鯛やブリの刺身を食べたことなどが書かれています。自動車もない時代に海から遠い銀山地区で刺身が食べられたとは驚きですね。当時から流通が盛んだったことがわかります。ポイント2、優れた製錬技術。多田銀道山は鉱石から銀と銅を取り出す南蛮武器という方法を日本でいち早く取り入れた鉱山です。また明治時代になるとレンガ作りの堀家製錬所で製錬などが行われていたんですよ。ポイント3、今も残る遺跡や遺物。多田銀道山で約2000以上あると言われるマブ、坑道や製錬所などの遺跡や当時の面影を残す町並みが今も大切に残されていることは、国史跡になった重要なポイントの一つです。企画展では当時の生活用品なども展示しているので、ぜひご覧ください。多田銀道山悠久の館の開館日は、火曜日から日曜日と祝日の午前9時から午後5時まで。問い合わせは電話 766-4800、 QR コードあり。銀山地区に残る遺跡の数々。銀山地区には数々の遺跡が大切に残されています。ぜひ悠久の館付近を巡ってみてください。青木マブには今も残る坑道があります。ただし現在は公開休止中です。堀家製錬所跡には明治時代のレンガ造りがあります。 なお、車でお越しの際は、悠久の館駐車場をご利用ください。悠久の館より北へは徒歩での散策となります。編集後記。実際に悠久の館やその周辺の遺跡を見て、歴史を肌で感じることができました。蝶の史跡を子供たちにも伝えていけるといいですね。ミキ。今月号より担当させていただくことになりました。稲川町のいいなを皆さんにお伝えできるよう頑張ります。以上の問い合わせは社会教育室、電話 767-2600 へ。